こんばんは。
こんばんは。
オープン礼拝にようこそ。オンラインの人もようこそ。そうですね。みんなはどうですか。急ですいません。私たちの心って今ざわついてますか。いろんなものが溢れているかもしれませんね。まあ、私はそうなんですけど、他の人はどうか分かんないけど、でもそういう人も、ね、中にはいるんじゃないかなと思います。今までに自分を傷つけてきた人の顔とかね、自分が傷つけてしまった人の顔とか、そういうのが出てきたりとか、怒りとか不安とかもあるかと思います。私たちは本来神様と似たものとして作られてまして、鏡のように神様の姿を映し出す存在なんですけれども、そうすることができず鏡が曇っているとか汚いみたいな感じに感じるかもしれないですね。また私たちは神様の栄光を流す管のような存在とも言われますけども、管が詰まっていて全然流れないみたいな感じとか、あと力が入っていてすごくこうキュッて、なんか自分の体を管とみなした時ですよ、なんかキュッてなって管が細くなっているところがあったりすると通らないですよね。なんかそういうふうに感じている人もいる。私はそうなんですけども、そうなんですよね。私はガッチガチに日々力が入り、そして心の傷が邪魔をし、神様のことをもう本当にわからない状態というのが日々続いているんですけれども、でも同時に神様の前に出た時に力が緩められて、力が緩められて、あれ?力が緩められて傷が癒されて神様に愛されてるっていうことが知れると思うんですよ。そう信じてます。はい。そうですね、信じてるので。では今からの時間で体をほぐしたり、こうリラックスしてもらってもいいですし、リラックスして祈りをしていきたいなと思いますね。神様に祈っていきたいと思います。とてもリラックスできないよとか、本当に傷ついてるから無理だよって思う人もいると思うんですけれども、そういう人も神様に癒しを願ってみたいと思います。 ですのでしばらくお祈りの時間を持ちます。それでは一言お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、私たちが勝手にになって重くなっているものはいかほどでしょうか。また神様のことを忘れたりしていることもいかほどでしょうか。しかしあなたはそれらにかかわらず私たちのことを愛していてくださり、また礼拝することを助けてくださいますから、どうかこれからの時間あなたに捧げて心から礼拝していくことできますように。 お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。はい、それでは妨害工作に負けず礼拝していきましょう。すべての悲しみという賛美をしていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。それではメッセージの前に恵みアゲインという賛美をしていきます。
司会者が一言お祈りいたします。お座りください。天にいらっしゃる父なる神様、今日も私たち礼拝することができました。ありがとうございます。これからも礼拝します。ありがとうございます。これから語られる聖書の言葉を理解することできますように、あなたの心を知ることできますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは、ようこそ土浦恵み教会においでくださいました、教会に来てくださった皆さんも、そして、オンラインで参加してくださっている皆さんも共に歓迎したいと思います。今日も皆さんと一緒に礼拝できることを心から神様に感謝したいと思います。皆さん、昨晩の地震大丈夫でしたでしょうか。本当に大きな揺れだったと思います。東日本大震災を体験したことを覚えていらっしゃる方はですね、やっぱりあの10年前のことを思い出したのではないかなと思います。本当に大きな揺れを昨晩はですね、私たち誰もが経験したわけですけれども、私たちクリスチャンもそして信仰者も揺らがされるような時があると思います。いろんな問題によってですね、揺れ動いてしまうという時がきっとあると思うんですね。で、揺らいだ時はその土台がやはり試されるところだと思います。あなたが今どこに立っているのか、あなたが立っている場所は一体どんなところであるのか、そんな土台がですね試されるのだと思います。今日はですね、そんな私たちの立っている土台について確かめていくことができたならと思っております。今日もですね、テモテへの手紙からご一緒に学んでいきましょう。早速聖書を開いて読んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は第一テモテの1章18節からになります。第一テモテの1章18節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてみてください。お持ちでない方はですね、あのスクリーンに出ますので、こちらをご覧いただきたいと思います。第一テモテの1章18節から20節までを今日は読んでいきたいと思います。はい、それではお読みいたします。第一テモテの手紙1章の18節から。私の子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って、私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と健全な良心を保ち立派に戦い抜くためです。ある人たちは健全な良心を捨てて信仰の破線に遭いました。その中にはヒメナイとアレクサンドロがいます。私は神を冒涜してはならないことを学ばせるため、彼らをサタンに引き渡しました。聖書の言葉というのは実に強い力を持っているものだと思います。それはですね、体験したことのある方ならばもうすぐに分かる力だと思います。その力というのは救いの力であります。そして励ましや慰めの力でもあります。あるいは時には癒しの言葉であり、そして愛の言葉、それが聖書だと思うのです。ところがですね、聖書の言葉というのは時には大変重くて、そして鋭い力を発揮するというような時もあります。もうあまりにも重くてですね、もう受け止めるのがもう大変だなと感じるような、正直そう思ってしまうような言葉も聖書には出てくるんですね。今日はそのような重くて鋭い言葉、それをまず見ていきたいなと思っています。もう一度ですね、先ほどもお読みしましたけれども、20節ご覧いただきたいと思います。 一章の20節、その中には姫ないとアレクサンドロがいます。私は神を冒涜してはならないことを学ばせるため彼らをサタンに引き渡しました。皆さん、ここにサタンという言葉が出てきます。サタンです。聖書の中にサタン、あるいは悪魔と呼ばれる存在がたびたび登場します。そして、このサタンという存在がいるんだということを聖書は私たちに知らしめているわけです。聖書を読んでいくと旧約聖書にも出てきますし、それから新約聖書にも出てくるのがこのサタンであるわけですね。神も悪魔も信じないよという人にとってはこれはもう関係のないことになるのかもしれません。しかし神様を本気で信じている人にとってこのサタンの存在を無視するわけにはいかないわけです。私は神様の存在を信じています。そして同時にサタンという存在もいるというふうに考えています。そしてこのサタンの力というのは決して侮れないものがあるということを感じているのです。皆さんはどうでしょうか。そこで今日はですね、このサタンはいるんだということを前提にしてここから話を進めさせていただきたいと思います。その上で今日この20節に出てくる彼らをサタンに引き渡しましたという言葉に注目して考えてみたいなと思っているのです。テモテが仕えていたエペソの教会にこのヒメナイとそしてアレクサンドロという人がいました。この2人にですねどうやら問題があったようなんです。でこの2人だけではなくて実は教会のある一部の人々の中に問題が起きてたわけですけれども、特にこの2人がですね、問題の張本人といいますか、大きな問題を起こしてしまっていたようだと思われます。で詳しいことは分かりませんけれども、一章の19節に書いてあるように彼らはですね健全な良心を捨てて信仰の破線にあった人だというふうに書かれてあるわけです。皆さん、破線というのはですね船が難破することですよね。難破です。船が難破することにもいろんな理由があるようですね。例えばですね、海上でものすごい暴風が吹いてきたり、あるいは台風のようなですね本当に、嵐がやってくるときに船はですね流されていって、そして前に進むことができず、そして時には、沈没してしまうようなことも起きてくるわけですね。でも確かにそういう自然災害によって難破が起きることも難破することもあるわけですけれども、でも人為的なミスによって船が難破してしまうこともあるようです。つまり船の舵の操作を誤って行ってはならない方向に船が向き、そして行ってはならない場所に行ってしまうことによって船がもう動かなくなる、あるいは船が壊れてしまう、そういったことが起きるようですね。去年の8月でした。インド洋のきれいな海に浮かぶモーリシャスという島でこの船が座礁してしまったというニュースがありました。若潮というですね日本籍の船がこのモーリシャスの島の沿岸で座礁してしまい、そして重油が流出してそのきれいな海がですね汚されてしまうという本当に痛ましい事故が起きてしまいました。そしてその事故が起きた時に、調査が行われました。船がですねあまりにも島に近づきすぎていた、そしてそこで、事故が起きてしまったわけですけれども、どうしてその船は若潮はそんなに島に近づいたのか、いろんな調査がなされたんですけれども、ある一説によりますとどうもですね、その若潮が島のインターネットの Wi-Fi の電波を拾おうとして 島に近づきすぎてしまったのではないかというですね、そういうことが言われたんですね。まあ普通船の上にはインターネット回線がありません。でも Wi-Fi をですね求めてモーリシャスの島に近づきすぎて、それが原因だったのではないかと言われているわけですね。まあ、それが本当かどうかは分からないんですけれども、いずれにしても船が行ってはならない方向に進み、そしていてはならない場所にいるということによって船が壊れ、あるいは難破するということが実際に起きてしまうということなんですね。信仰の破線に遭いましたということも、それと似たようなところがあると思います。信仰を持っていれば何をしても大丈夫というのではないということですね。方向を誤り、近づいてはならないものに近づいていくのならば、信仰もまた傷つき、そして信仰が壊れてしまうようなことが起きるということです。そして問題はですね、この信仰の破線にあったヒメナイとアレクサンドルという2人をサタンに引き渡しましたということが問題になっているわけですね。皆さん、一体この2人をサタンに引き渡したのは一体誰なんでしょうか。神様ではありません。神様がサタンに引き渡したのではありません。これをですね、素直に読んでいくのならば、この手紙を書いたパウロがこの2人をサタンに引き渡したということが書かれてあるということなんですね。パウロがサタンに引き渡した、それは一体どういう意味なんでしょうか。実はパウロという人がサタンに引き渡したということをしたのは、このエペソ教会が初めてではありませんでした。コリントという町にあった教会においても同じようなことをパウロはしたのだと聖書は言ってるんですね。ちょっとスクリーンをご覧いただきましょうか。第一コリントの手紙の5章の4節5節というところにこんなふうに出てくるんですね。すなわちあなた方と私の霊が私たちの主イエスの名によって、しかも私たちの主イエスの御力と共に集まり、そのようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それによって彼の霊が主の日に救われるためです。パウロはですね、エペソ教会でもサタンに引き渡したんですけれども、コリントの教会でも同じようにサタンに引き渡したと言ってるんですね。このパウロがしたサタンに引き渡したということが具体的に一体どういうことなのか、パウロが一体何をしたのか、まあ、いろんな人がいろんなことを考えました。で、一般的にはですね、このサタンに引き渡すという行為は、その人を教会から除名したということなんだろうと言われてるんですね。これが一般的に言われている解釈であります。教会から除名するわけです。つまり除名というのは名前を外すということですね。別の言葉で言い換えるならば、教会の交わりの外に置いてしまうこと、教会のメンバーシップから外してしまうということ、それをサタンに引き渡したという言葉で表現しているのではないかと言われているわけです。しかし神の家族のメンバーシップから一時的に切り離すなんて、なぜそんなことをしたのでしょうか。それはですね、決してその人が悪い人で、その人を懲らしめるためにやったのではありません。それはこのコリントの手紙にも書いてあるように、彼の霊が主の日に救われるためだと言ってるんですね。あるいはテモテの手紙の方を見るのならば、神を冒涜してはならないことを学ばせるためと書かれています。教会の中にいろんな意見があり、いろんな考えがある。それはですね、とても健全なことであり、そして必要なことであります。しかし意見の食い違いがやがて間違った方向に走っていき、そして間違ったところに 陥ってしまった時にそれを強制する必要があるのです。間違った信仰を持った人に間違ってますよ、あなたのその信じていることが実は違うんですよということを悟らせることが必要です。そうしなければ船が難破してそして壊れてしまうようにその人の信仰が壊れてしまうことになるからです。パウロがサタンに引き渡した、教会から除名した、教会の交わりから一時的に切り離した、それはその人の霊が救われるためであり、そしてその人が本当に神様のことを冒涜してはならないようにそのことを学ばせるためであったというのです。エペソ教会でもまさにそのような信仰における破綻が起こっていました。ヒメナイとアレクサンドロだけではなく教会の一部の人たちの中でそのような問題が起きてしまっていたようです。パウロは彼らの信仰が本当に回復してそして彼らがその間違いから立ち直って教会の交わりに復帰するためにあえて厳しい処置を取らなければならなかったようなんです。そしてこの時エペソ教会を委ねられていたテモテにとってもこのことは本当に大きな痛みであり、そして悲しみ苦しむような出来事になっていたはずです。地上の教会というのは決して問題がない場所ではありません。そこでいろんな問題が起きてくる、そこに悲しみや苦しみ痛みが生じてくることがある。でもだからこそそこから本当に立ち直っていくことが必要であり、だからこそそこに励ましが必要であるということを私たちは覚えたいと思うのです。若き伝道者であったまた牧会者であったテモテにとってもこのヒメナイとアレクサンドルの出来事は決して小さなことではありませんでした。だからこそパウロはテモテを励ますためにこの手紙を書いたわけです。それではパウロがテモテに向けた励ましの言葉は一体何だったのか、それをですね次に見ていきたいと思います。一章の18節をどうぞご覧ください。18節、私の子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と健全な良心を保ち立派に戦い抜くためです。エペソの教会で問題が起きていました。そしてエペソの教会は確かに揺らいでいました。大変な困難に直面していたのです。そしてリーダーとして立てられていたテモテもそのことに落胆を隠すことができなかったようです。そこでパウロはですねそんなテモテに向かって励ましの言葉をですね、語りかけているのです。今日はですねこの18節からパウロが語った2つの励ましの言葉を見ていきたいと思います。今スクリーンに出ていますけれども、パウロはですね2つのことをここで言っています。1つはテモテには目的があるんだということですね。そして2つ目にテモテには飯があるということです。この2つの言葉を持ってパウロはテモテを励まし、そして慰めようとしているということなんです。まず第一番目にテモテには目的があるとパウロが言った言葉から見ていきたいと思います。目的のない人生というのは本当に虚しくて方向が定まらないものです。何のために生きているのか、どこに向かって歩いているのか、それが分からないときに本当に私たちの歩みは虚しく、そして満たされないものになっていくことでしょう。しかしパウロはテモテに対してあなたにははっきりとした目的があるじゃないかということを語りかけているのです。あなたが何のために生きているのか、あなたが何のために教会に仕えて働いているのか、そのことをパウロはここで確かめるようにして語りかけているのです。 パウロが語ったテモテの目的とは、彼が立派に戦い抜くためだということでした。立派に戦い抜くこと、それがテモテに与えられている目的なのです。私たちが生きていく上で戦いというものは避けられないものだと思います。もちろんここで言う戦いというのはですね、戦争するとか、あるいは争い競争することではありません。暴力や力ずくで何かを成し遂げようとする、そういう戦いではありません。ここで言われていることは信仰の戦いであるのです。今1年近く続くコロナ禍の中で、命を守るための戦いがまさに行われていると思います。それは病院だけではありません。私たちが社会生活を営む上でも、この命を守るためのさまざまな戦いがまさに行われているわけです。そんなふうに危険や被害をもたらすものから、自分の身を守るための戦い、あるいは誰かを助けるための戦いというものが確かにあるでしょう。あるいはスポーツなどでよく言われるのは、自分との戦いというものがあります。自分との戦い、これはですね、目標に達するために自己犠牲を払ったり、あるいは鍛錬をしていくということを意味する言葉でしょう。信仰においてもそのような戦いがあるということです。信仰というのは神様によって与えられるものですけれども、何もしなければその信仰が傷ついたり、あるいは弱ってしまうということが起きてくるものです。あるいは信仰が揺らいだり惑わされるということもあるでしょう。地震は大地を揺るがすわけですけれども、私たちはいろんな出来事を通して信仰が揺るがされるということを経験するものです。そして時に信仰は奪われたり、あるいは失ってしまうようなことすらもあり得るということです。では私たちが信仰を持って生きていく上で、一体何と戦っていくのでしょうか。ある時はですね、恐れとの戦いがあると思います。恐れ、人間が抱く恐怖というのは実に大きな影響を与えるものです。まあ、昨日の地震によって本当にですね、心が恐れ、そして恐怖に縛られたという方もいるかもしれません。信仰を戦う上でも、この恐れとの戦いというのは非常に大きなものがあります。恐れを感じることによって人間はですね、間違った選択をしてしまうということもあるわけです。もう怖くて怖くてですね、もうその恐れから解放されたいが、そう思うあまりに間違ったことを選んでしまうということも起きてきます。あるいは恐れによってもう何もできなくなってしまう、恐れに縛られてですね、もう身動きが取れなくなってしまうということも起きてくるでしょう。ですから私たちはそのような恐れと戦う必要があるのです。あるいは信仰において誘惑との戦いもあります。時と場合によっていろんなものが私たちを誘惑するものとなっていくことがあると思います。例えば食べることにおいても私たちは誘惑を受けることがありますよね。あるいは眠ることにおいても私たちは誘惑されることがあると思います。時と場合によって、ある人にとっては全然問題がないと思えるようなことが、でも自分にとってそれが信仰の誘惑となるようなことが起きてくるものです。そして悪いと分かっていながらもそれをしてしまいたいとする、そんな誘惑もあると思います。自分にないものを欲しがったり、あるいは必要以上に欲張ってそれを手に入れたい、そしてそれを手に入れることによって満足したい、そういう思いで誘惑を受けるということもあります。恐れや誘惑だけではなく、この他にも戦うべきものがあるということを聖書は私たちに語ってくれていると思います。旧約聖書をですね、読んでいくと、そのような信仰の戦いがあるということがよくわかります。 イスラエル民族が戦っていたのは戦争の相手だけではありませんでした。イスラエルの民は彼らの心の内側で常に信仰の戦いを経験したということを聖書は記しています。あるいは新約聖書を開いていくと、今度は教会においても戦いがあるのだということが分かります。恐れや不信や欲望といったさまざまな問題と教会は戦っていたということは聖書が記していることなのです。そしてその中にはもちろん個人的な戦いもあります。目に見える戦いもあれば目に見えないものとの戦いもあります。そのような信仰の戦いがあるのです。パウロはですね、そのような信仰の戦いがあるということを前提にしてテモテに向かって語りかけるわけです。テモテよ、あなたの生きる目的は一体何なのですか。あなたの信仰は一体何のためなのですか。そしてあなたの働きはどこに向かっていこうとしているのですか。何のための信仰であるのか、何のために信じているのか、そのことをパウロは迫りながら、そしてテモテに信仰の目的があるということをもう一度教えようとしているのです。スクリーンをですねちょっとご覧いただきたいんですけれども、新改訳聖書の第3版によると、これを立派に戦い抜くという言葉で訳しているんですけれども、立派に戦い抜くというのは2017の訳ですね。で第3版の新改訳聖書を見ると、これを勇敢に戦い抜くというような言葉で訳しています。さらにですね、英語の聖書を見ると、ここにニューインターナショナルバージョンの、訳を載せておきましたけれども、 Fight the good fight というような、言葉が、使われています。つまり良い戦いを戦うという言葉でこれが表現されています。つまり信仰のための良い戦いを立派に勇敢に戦い続けなさいということをパウロがここで伝えようとしていたのだということが、伝わってくるのです。エペソの教会で起こっていたことは確かに簡単な問題ではありませんでした。信仰における間違いを指摘するのみならず、そのように信じ込んでいたメンバーを教会の交わりから外さなければならなかった。教会からですね、そのメンバーシップを外さなければならなかった。そのような大きな痛みをエペソの教会は経験しなければならなかったわけです。でもこれはまさに信仰のための戦いでした。神様を信じるための戦いでありました。そしてそれは立派な戦いであり良い戦いなのだということをパウロはテモテに伝えようとしているのです。だからこそ勇敢でありなさい、その戦いを戦い続けなさい、それこそがあなたの目的であり、そして進むべき方向なのだということをパウロは語っているのです。第2番目、続けてパウロの2つ目の励ましの言葉を見ていきたいと思います。第1番目はテモテに目的があるという励ましでした。そして第2番目にはテモテには飯があるのだということをもってパウロは励ましを語っているのです。飯という言葉は少し説明が必要な言葉ではないかなと思います。聖書の中で飯入れるとか飯出すという言い回し言葉がよく使われています。たくさん出てくるんですね。あるいは召すとか召されるという言い方もよく使われます。この飯という言葉、聖書には出てこないんですけれども、教会ではよく証明という言葉で使われる言葉でもあります。もともとこの飯とか召す召されるという言葉は、位の高い人から選ばれたり招かれたりするという意味で使われていた言葉です。つまりですね、王様とかあるいはこの高貴な人から召される、召しを受けるといったふうに 使われていた言葉です。聖書でも人間が人間を選ぶとか招くとか召すというような場合に使われることがあります。でも同時に神様が人間を選んだり招いたり召すという場合にこの召しが使われることが多いわけです。そして特にですね、神様がこの召しという言葉を使う場合は、人間をある働きとかあるいは職務に使わせるために用いられることが多いようです。例えばですね、聖書に出てくる王様とか祭司とかあるいは預言者といった人々がいるわけですけれども、そういった人々がその地位につくときに、まさにこの神様に召されてその地位や働きにつくというふうに使われるわけですね。神に選ばれ神様に招かれてそのような働きにつくのだと考えるわけです。テモテにはエペソ教会で働く目的がありました。そして信仰の戦いを立派に戦い続けるという確かな目的がありました。ではその目的を果たすための原動力は一体どこから来たのでしょうか。テモテの決心とかあるいは努力によってそれは実現していくものでしょうか。あるいはパウロにですね、こう何かこう強く言われて命令されてそれでこの目的を果たすことができるのでしょうか。そうではありません。この目的を果たす原動力はテモテによって与えられた召の力によるのだということなのです。もう一度ですね、18節ご覧いただきたいと思います。私の子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と健全な良心を保ち立派に戦い抜くためです。パウロはここで言っています。テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って私はあなたにこの命令を委ねるのだと、そういうふうにパウロは語っています。皆さん、この予言という言葉にですね、注目していただきたいと思います。この予言というのは未来を言い当てる予知の方の予言ではありません。この漢字を見てお分かりのように、これは神様から預かった言葉という意味ですね。神様から預けられた言葉、つまりテモテについての神の言葉、神の選び、そして神の召しが予言として以前与えられた、それがテモテを動かす原動力であり、そして確かな力だということをパウロは言いたいのです。すなわち神の召しによってあなたが今ここにいるのだということをパウロは思い起こさせようとしているのです。以前もちょっとお話ししたかと思うんですけれども、テモテはですね、小アジアにあるルステラという町の出身でした。その町で生まれ育ち、そして彼はですね、クリスチャンとして本当に良い働きをしていました。ある時パウロが伝道旅行でこのルステラの町を訪れます。そしてテモテと出会いまして、彼のですね、持ってる素晴らしい信仰と彼の資質を見抜いて、彼をパウロの伝道チームに加わるように誘いかけたんですね。それからパウロとテモテは一緒に方々に伝道旅行に行くようになったわけです。確かにその時テモテに声をかけたのはパウロでした。しかしテモテをこの福音を述べ伝える働きに召し出したのはパウロではありません。神ご自身からの予言の言葉、選びの言葉、召しの言葉、証明を与えられて、パウロと共にテモテは伝道者となっていったのです。テモテを福音を伝える伝道者として選ばれたのは 神様ご自身です。そしてテモテをエペソ教会の牧会者として任命したのも神様ご自身です。神の召し、神様の召命こそが彼をこの働きに導いた理由であり、原因であり、そして原動力であったということなのです。スクリーンをちょっとご覧いただきましょうか。皆さん、転職という言葉を聞いたことがあると思います。仕事を変える方の転職ではありませんね。天から授かった務めという意味での転職という言葉があります。英語ではコーリングというふうに呼ばれます。コーリング、つまり神様の呼びかけ、神様の招きによって与えられた職業を指す言葉、それがこの転職というものです。もし私たちが神様を信じるのであれば、天におられる神が私に授けてくださった仕事ということを信じるのであれば、私たちは皆天職、コーリングについているというふうに言うことができるのです。私はですね、4人兄弟の3番目として生まれ育ったんですけれども、一番上の兄はですね、福祉の専門家となってその道に進んでいきました。それからですね、2番目の長女姉はですね、看護師となって、そしてずっと今も病院で働いています。そして末っ子の弟は学校の教員、教師となりました。そしてこの私は牧師となって教会で働くものになりました。4人兄弟でもそれぞれ進んだ道は異なりました。ついた仕事も全く違っていました。でも4人とも神を信じる者として神様に選ばれ、神様に招かれ、そして神様に召し出された、そしてそれぞれの仕事に就いたのだと私はそのように考えているのです。皆さんはいかがでしょうか。あなたの職業は、あなたが今している仕事は、あなたが選んで、あなたが決断して、そしてなった仕事なのでしょうか。それとも神様によって選ばれ、導かれ、そして神様から与えられた働きなのでしょうか。私たち神を信じる者にはこの天職が与えられています。どんな職業、どんな仕事に就いていたとしても、それは神様のコーリング、神様の招き、神様の選びによって与えられた職業だということができるのではないでしょうか。もう一度一章の18節をお読みしたいと思います。私の子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って、私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と健全な良心を保ち、立派に戦い抜くためです。パウロはテモテに向かって私の子よと呼びかけています。私の子、我が子テモテよというふうに呼びかけています。もちろんですね、パウロとテモテは実の親子ではありません。でも二人は親子のような関係でした。パウロがですね、ルステラの町で出会ったテモテに声をかけ、そしてこのテモテを伝道者、牧会者として、まさに手塩にかけて育ててきた人、それがテモテでありました。ですからそんなテモテという人はパウロから見れば本当に可愛い我が子のように思えたのでしょう。そしてテモテもパウロのことを父親のように見なしていました。本当に経験豊富で、そして素晴らしい伝道の働きを長年してきた頼りがいのあるパウロを父親のように彼は慕い、そして頼っていたのだと思います。しかしテモテには誠の父がいました。本当の父親がいました。それはですね、血のつながった生みの親のことではありません。 霊においてつながり、そしてテモテを作り出してくださった霊的な父親、すなわち神様こそがテモテにとっての本当の意味での天の父であったわけです。テモテへの手紙は確かにテモテに宛てられた個人的な手紙でした。父親のようなパウロから我が子テモテへ差し出された手紙でありました。しかし同時にこの手紙というのはテモテの霊の親、天の父なる神からテモテに差し出された手紙であると言っても良いのではないでしょうか。もしこれが天の父なる神から差し出された手紙であるとするのならば、これは私に宛てられた手紙でもあります。そして皆さんにも宛てられた手紙でもあると言えます。なぜならば神を信じる者はすべて神の子供と呼ばれるからです。神の家族とされるからです。神様はですからあなたに向かって我が子よと呼びかけられます。そしてあなたに飯を与え、証明を与え、予言の言葉を与え、あなたにふさわしい目的とその目的にかなう働きを与えてくださるお方、それが父なる神様ということなのです。私はですね、この教会で働き始めて間もなくちょうど20年経とうとしています。2001年の4月からこの土浦恵み教会で牧師として働き始めました。ですから、今度、の4月で21年目に入るわけですけれども、20年間、牧師として、働いてきました、しかしですね、実はその2年前、20年前のさらに遡ること2年前に私は実は、牧師の働きを休んでいた時期があったんですね。2年間休職をしていたんです。その頃の私は精神的にも肉体的にもそして霊的にももう本当に疲れ果てていました。そして私はその2年間ずっと考えていたんです。自分は本当は牧師という働きに向いてはいないんじゃないか、自分は牧師なんかやっていてはいけないんじゃないんだろうか、そういうふうにですね真剣に思い悩んでいたのです。そしてその牧師の働きを休職している間にですね別の仕事を探そうとも真剣にしていたんです。でも2年間祈った答えとして神様はもう一度私を牧師として立たせてくださいました。それは私が何かこう努力したとか私が固い決意をしたとかいうのではありませんでした。それはただただ神様の召しに従った結果であったのです。神様は私に対しても我が子よと呼びかけてくださいました。以前あなたについてなされた予言を私はもう一度与えよう、あなたを選び召し出したあの約束の証明をもう一度与えよう、そう神様は私におっしゃってくださった。そしてもう一度私は立ち上がることができてこの恵み教会で働き始めることができたのです。テモテは混乱した教会で起きていた重い現実に直面していました。自分はもうエペソにとどまらない方がいいのではないかと真剣に考えていました。でもパウロを通して神様はそんなテモテに語りかけてくださったのです。あなたに与えた証明と目的をもう一度思い起こしてほしい、あなたを選び出し任命しそしてあなたを召し出したのはこの私なのだ、あなたに与えた証明の約束こそが信仰の戦いを立派に戦い抜くための力なのだ、そう神様はテモテに語っておられるのではないでしょうか。今晩皆さんがこの言葉を皆さん一人一人に語りかけられた言葉として聞くことができると思います。 神様があなたに与えられ、そして神様があなたに委ねてくださっている働きとその目的は何なのでしょうか。神様があなたを選び出し召し出し、そして導かれた約束の言葉はどんな言葉だったのでしょうか。痛みの中で苦しみの中で私たちは自分の生きる目的が分からなくなる時があります。自分が今やっていることが果たして正しいのかどうか、自分の進むべき道はこれで本当に合ってるんだろうか、そんなふうに思い悩むこともあるのだと思います。でもそんな時にこそ神様の約束を思い出してほしいのです。あなたを選び出してくださった神様の呼びかけを思い起こしてほしいのです。今晩皆さんお一人お一人の上に神様からの言葉が与えられるようにお祈りをさせていただきたいなと思います。最後にですね、一箇所だけ聖書の言葉を読んでこのメッセージを閉じます。スクリーンをご覧ください。同じ第一テモテの手紙の6章12節の言葉です。信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、多くの証人たちの前で素晴らしい告白をしました。一言お祈りをさせていただきます。神様、あなたに選ばれ、あなたに導かれて、私たちは今晩この礼拝に集うことができました。テモテが経験した信仰の戦いと、そのためにパウロが語りかけた励ましの言葉を私たちは今日聞くことができました。私たちは信仰と健全な良心を保つということが簡単ではないということを感じています。時に私たちは迷い、間違い、また道を踏み外してしまうようなこともあります。自分は正しいのだと信じて、しかし的外れな方向に向かっていってしまうようなこともありますけれども、あなたは私たちを決して見捨てることなく、見放すことのないお方です。私たちが誰のために、何のために生きているのかを指し示し、私たちをふさわしい働きへと導いてくださるお方です。悲しみに暮れるような時、逃げ出してたまらなくなる時、苦しみの中で祈りたくても祈れないような時、どうか私たちを憐れみ、あなたの力強い励ましと導きの中を歩むものとさせてくださいますように。そしてどんな時にも共にいてくださるあなたのことを忘れることがないように、弱い私たちを励まし導いてください。私たちの助け主、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは応答の賛美として、だから忘れないでという曲を賛美していきます。ご無理でない方お立ちください。注意点というか、繰り返しサビを繰り返しやるところがあるんですけど、そこで本当の歌詞はだけど忘れないでいてなんですけど、最後サビの終わりってイエス様は今も生きているで終わってるんで、その後だけど忘れないでいてってつながらないんで、だから忘れないでいてにそこだけ変更なんで、スライドを見てください。お立ちください。 これから先、あ、少し待ってください。これから先、
これから先いろいろあると思う。泣きたいこともあると思う。耐えられなくて何もできなくて逃げ出したくなるかもしれない。だけど忘れないでいて、あなたを消して話すことのない。イエス様が共におられることを、私たちが生きてゆく限り喜びばかりじゃないだろう。したくなるかもしれない。だけど忘れないでいて、あなたを消して話すことのない。イエス様がだから忘れないでいて、あなたを消して話すことのない。イエス様が共におられることを。
それではこのオープン礼拝の最後に主は良いお方を賛美していきます。良いお方である主を賛美していきましょう。 これでオープン礼拝終わります。お座りください。お元気で。